もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい。
最初に年齢を教えてください。
はい。私、54歳です。
54歳。結婚してます？
はい、しています。
奥さん何歳ですか？
はい。53歳です。
53歳。お子さんは？
はい。娘が一人、18歳、高校3年生です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
18歳の娘についてなんですが、はい、2ヶ月ほど前に、まあ、付き合っていた同じ学校の同学年の方とも別れたんですけれど、
はい、
その別れた後に、
はい、
まあ、元彼の友達という人から、
はい、
いろいろ大変だったね、何か相談に乗るよっていう SNS が送られてきて、
はい、
それについてその時の娘の気持ちを送ったんですけれど、
はい、
次の日にはその相談相手がこういうふうに別れたらしいよっていうふうに言いふらしていて、言いふらしてるよっていうのをその娘の友達がこういうことをあの子が言ってるよっていうのを教えてくれて、でその同じ話を何人かから聞いたそうで、その日そのなんか指さされて笑われるとかそういうことがあったようで、教室で泣いていたっていうことを聞きました。
はい、
であれから1ヶ月ぐらいはなんとか学校に通っていたんですけれど、
はい、
だんだん行けなくなってきて、今現在2週間ほど今も寝込んだような状態になって、
はい、
起き上がれなくなってしまっています。で、
はい、
娘は学校には言わないでほしいとは言ってたんですけれど、
はい、
学校に内緒にしてくださいということで、
はい、
相談をしていますが、なかなかまあ進展もないですし、寝込んでいるような状況なので、
うん、
このあと学校ともどのような話をしていいのか、
うん、
対応が分からなくて電話いたしました。
うん、18歳のお嬢さんは、
はい、
親しい友達はもともとあんまりいなかったんですが、
親しい友達もいたのですが、
ええ、
この別れ話が出た時に、
ええ、
元彼が娘の親しい友達も相談をしていたようで、その娘の友達からも別れた方がいいみたいなことを言われたようで、
うん、
今までいた友達だと思っていた人たちも離れていくような状況にあって、今孤立したような形になっています。ね、はい、
相談する相手を間違えるってことはよくあるね。はい、その相談する相手を間違える人っていうのは、だいたい自分の位置が分かってない人なんですよ。
はい、
自分の位置が分かってないっていうのは、自分はどういう人たちから愛されてるか、どういう人たちは自分に反感を持っているのか、というような社会の中での自分の位置が分かってない人が多いんですよね。
はい
はい、で、噂話っていうのが、非常に危険なのは、あの人ってこうなのよっていう噂話をすると黙っててねっていうことは、相手が親しいと錯覚しちゃうわけですよ。
はい、
で、その相談した相手っていうのが、すぐ周りに言いふらしたっていうように、
はい、
最も相談するのに不適切な人に相談しちゃったんですよね。
うん、そうですね。
ということは、このお嬢さん、相手を見てないわけですよね。
はい、
相手を見ていないってことは、自分は見ていないんですよ。
ああ
、だから本当に心を打ち明ける友達が小さい頃からいなかったんだろうと思うんですよ。
今の状況を思えばそういうことだったと。
それで今はだけど、とにかく起きられないほど落ち込んでいるということですよね。
はい、
でそうなった時に、本当の友達だったら心の支えになってくれるんですけども、
はい、
お嬢さんは初めて自分の位置が分かったんじゃないのかな。だからこの事件はお嬢さんにとっては、こう言っちゃ大変失礼なんですけども、再生していく、新しい道に入っていく、
はい、
いいきっかけになる事件だろうと思うんですよね。だからここであなたがそのお嬢さんをなんか学校に行けないっていうことで責めない方が僕はいいと思うんですけどね。
はい、私あの単身赴任で、
はい、
月に一度しか戻らないもんですから、
ええ、
状況は母親の方を通して、まあ、聞くような 感じではあるんですけれど、
ええ、
まあ、学校に相談をしに自分自身で行ったりとかはしてるんですけれど、
ええ、
そばにいないのでもどかしい感じもしてるんです。
それそうでしょうね、もどかしい、はい、でもしかするとあなた単身赴任でこのお嬢さんとの生活はあんまり密ではないことが多かったんですか。
はい、密ではないです。もう10年ぐらい単身赴任なので。
あ、お嬢さん寂しかったってこともあるのかもしれないですね。
はい、それは家族3人なので、寂しいという感情はあったと思います。
ですからお嬢さんを責めるというよりも、
はい、
学校に行けなくなった気持ちをとにかく汲み取ってあげることだと思うんですよね。
はい、
今日はあのスタジオにですね、
はい、
心についてのエッセイストとしておなじみのマノワゼル愛先生がいらしているのでご意見を伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、お世話になります。
はい、月に1回しか家に戻らないと。
はい、
この事件が起きてから何回ぐらい家に戻りました。
この事件が起きてからは2回戻っています。
その時のお嬢さんの態度っていうのはお父さんが帰ってきたっていうことが分かった時にどういう態度出てくれたのかしら。
は
い、
母親の方には、うん、彼氏と別れてしまったっていうことは、うん、父親には言わないでほしいというふうに言っていたということなので、うん、この件について自分から触れることもなく普通に接していました。
じゃあ特にやつれたとか見るからにいかにも元気がないとかっていうのとでもなかったわけね。
いえ、そういうことはあったので、ええ、好きなものを買って帰ったり、うん、外食しようかとかそういうことは言ってました。う
ん、それで学校に相談に行ったっていうのはこれはお父さんが行かれたんですか。
はい、私と家内と2人で指を指して笑われるとか、
ええ、うん、
全然関係ない人まで別れ話の内容を知ってるとか、
うん、
いうようなことはおかしいと思いましたので、うん、お話しに行きました。
はい、そうすると学校はそれに対して理解しましたっていうことになったのかな。
一度調べてみますと言ってもらってですね、ただ娘に知られないように調べるにはちょっと限度があるけれど、うん、別れたその元彼と話をしてみてもいいですよと言ってくれたので、
うん、
元彼から話を聞いてもらってたり、一度娘の方に連絡をしてほしいと言ってもらったりとかいうことがここ1週間の間にありました。
まあ一般論だけれども、
はい、
恋愛の問題っていうのは、
はい、
やっぱり個人の僕ね完全に問題だと思うんですよ。
あ、もう当事者のことだと
問題ですよね。
はい、
それで問題は元彼と別れたことではなくて。元彼の友達が SNS に相談した内容をバラしたことが原因なわけですよ。
はい、そうです。
元彼と話したって何の意味もないよね、だって。
はい、元彼と娘のその良くない話を、
うん、
娘の相談員からいろいろ聞かされてるっていうことを聞いたりしたので、うん、そうではないよというふうに元彼から言ってもらおうとして話をしました。
だからね、
はい、
そこが今言った恋愛原則からちょっと大きく外れちゃってるんですよ。
はい、
要するにお父さんの娘に対するちゃんといつも見てあげていられない、一緒にいられないというその罪悪感がこうした事件を通して何か自分がやらねばならないような一種の錯覚に陥っている面が僕はあるような気がするんです。
はい、
というのは娘からしてみたら、
はい、
こうした状況に関してはよくあることではあるんだよね。
はい、
そしてその苦しさで友達との距離感、社会との距離感がお嬢さん分かっていなかったことがやっとここで分かって、
はい、
再生していくきっかけになる事件として捉えた場合、
はい、
私たちは見守る以外できないということがまず一つだよね。
あ、
そして解決しようなんて思っちゃいけないんですよ。
はい、
解決できないんだから、
はい、
例えば SNS に言いふらした人が家に来て謝ってくれて、はい、ごめんなさいなんて言ったら娘が一番傷つくわけだよ。
あ、そうですね。はい、
だからそういう問題の解決はありえないんですよ、こういうことに関しては。
はい、
だから娘は傷ついて寝ているんですよ。
はい、
寝ている、 すなわち一人にしておいてってことじゃないですか、
はい、
まず娘からのサインを間違えちゃいけない。そしてこれは親が解決できる、また学校が解決できる問題ではないんだっていう認識が絶対に必要なんですよ、
はい、
だからこれは寝てエネルギーを蓄えて傷ついた心を自分で癒して立ち直って、それをじっと親は見守る。だから一番苦しいんだよね、見守るっていうのが。だからお父さんのこれまでの長い10年にわたる娘に対する思い、罪悪感的なものがやっぱりどこかで育っているんだよ、絶対に、
はいはい、
ね、だからお父さんの気持ちはよくわかるけれども、うん、でもやっぱり今ニッチもサッチもいかない状態になっているので、
はい、
これ以上を深掘りしないことがまず大事だと思うんですよ。
前にもちょっと学校に行けない時期が違う原因であったので、まあ、その時は中学生でしたので転校するような。
じゃあこういうストレスと問題に立ち向かえるタイプのお嬢さんではないってことだね。
はい、そうです。
じゃあお嬢さんが、
はい、
多少元気を取り戻すまで、
はい、
見るしかないよね。だからね、
うん、
お母さんはどういう対応してるのかしら今。
まあ、朝一応起こしには行きますけれど、
うん、
頭が痛いと言えば、まあ、それ以上は言わずに、
うん、
パートへ行っているので、パートから帰ってきてまた調子良くなったかねって聞いたりとかするような、う
ん、まあ、できたらお母さんに言っといてもらいたいんだけれども、
はい、
調子がいいかどうかなんて尋ねることよりも、
うん、
要するに今の状況をお母さんは受け入れていると、
はい、
行きたければじゃあ行こうねでいいし、行きたくないって言えば、はい、そうか、じゃあお母さんにちょっとバイト行ってくるよっていう形で、はい、こだわらない対応だよね、うん、そして今の状況を十分受け入れてあげてるという一つとサインとして、やっぱり帰ってきたらどうだったではなくて、どこで美味しいあんまん買ってきたよとかね、うん、そういう優しさが必要だと思うね、今こそね、
はい、
それで自分の中に芽生えてくるエネルギーを待つ以外やっぱりないよね、これはね。そして向こうから話し出すから、
はい、
今後のことについても学校のことについても、はい、向こうが一番心配してんだから、
はい、そうですね、はい、
本人が。だから見守る強さっていうのが今試されてるよね、親もね。
はい、見守る強さ、
ね、見守る強さですよ。強い人は見守れるんだよ。そしてそこで見守られてる安心感が出てきた時に、お嬢さんは私さあって話し出すと思う、
はい、
ね、加藤先生もう一回聞いてみたいと思います。
お嬢さん傷ついてるわけですから、先ほども言いましたように、はい、とにかく気持ちを汲み取ってあげるということで、
はい、
お嬢さんからすれば相談したらそれが次の日に噂話として広がってしまって、ね、はい、周りが敵だというふうに錯覚しがちな状況ですからね、
はい、
学校も親も自分の味方なんだという、
はい、
敵ではないということをしっかりと気持ちとしてですね、
はい、
いうことが大切だろうと思います。
あ、分かりました。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
問題が起きたとき相談する相手を間違えないことです。相談する人を間違える人は自分が分かっていない人です。噂話の好きな人は注意をしましょう。